ローマ人への手紙5章6節から11節です。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにされておられます。ですから、今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。
アドベントの第4週になりました。アドベントの1週ごとに希望、平和、喜び、そのキャンドルに火を灯してまいりましたが、今日は愛のキャンドルに火を灯しました。今朝は神様の愛をご一緒に思い見ましょう。ローマの5章1節から5節にはアドベントの4つの主題、希望、平和、喜び、愛のすべてが含まれています。一節には神との平和という言葉がありますね。二節と三節には喜びという言葉が、四節と五節には希望が書かれています。そして五節にはこの希望は失望に終わることがありません、なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。そう書かれてありまして、神様の愛が書かれています。聖書は希望は失望に終わらないと言っていますが、残念ながら多くの人が希望が失望に終わるのを体験しています。あの大学に入りたい、そう思って一生懸命勉強したのに、入学してみたら本当に勉強したいことを勉強できなかった、あるいはこの会社に就職したい、そう思って努力し入社したが、ところがそこでやりがいを見つけられなかった、そういう失望は多くの人が少なからず体験していることだと思います。この人なら分かってくれる、そう思って信頼して心の内を話しましたのに裏切られてしまったという失望、これはもっと深刻ですね。そうした残念な体験をしてしまいますと、人間不信に陥ったりすることがあります。しかし聖書はそんな失望から不信から立ち直る道を教えているのです。それは神様にあって希望を抱くことです。そのような希望は決して失望に終わりません。なぜかといえば、神様の愛が心に注がれているからです。神様の愛が私たちの希望を支えてくれるからです。希望だけではありません。平和も喜びも実は神の愛によって支えられているのです。聖書にいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。そうありますが、愛が一番優れていると言われているのはなぜでしょうか。愛が、神の愛がこのように信仰や希望を支えてくれるからです。聖書で一番大切なメッセージは神は愛であるというメッセージです。しかし神様が愛であるというときに、その愛が人間のレベルのものではないということ、これは言うまでもないことですね。 人間の愛は条件付きの愛です。しかし神様の愛は無条件の愛です。人間の愛はだからの愛かもしもの愛です。あなたは素敵だから愛する、あなたには才能があるから愛する、あなたはお金持ちだから愛するというのはだからの愛ですね。条件付きの愛です。もしこのことをしてくれたらあなたを愛しましょうというのはもしもの愛で、相手に要求する愛ですね。自分の子供にもし君がいい子だったらうんと可愛がってあげるんだがと言ったらどうなるでしょうか。子供はいい子になろうと努力する前に、僕はお父さんに好かれてないんだ、私はお母さんから愛してもらってないんだ、そう感じまして心に大きな傷を持ってしまうでしょう。親子でも相性が良い場合もあれば相性が悪い場合もあります。で、親の愛は神様の愛に最も近いと言われるんですが、親の愛でさえ子供を自分との相性でこの子は愛す、あの子は嫌うということがあり得るのです。しかし神様の愛はそのような人間の愛とは違っています。一切の条件や要求を求めない愛です。神様は私たちに何の条件もつけず、何の要求もなさらずに私たちを愛してくださいました。今の時代は人をその能力で測る時代ですね。それで政治、経済、学問、技術、芸術、スポーツ、何であれどんな分野でも人より抜きんでた人がいますともてはやされます。しかし神様は私たちを能力に基づいて愛されるのではありません。ローマ5章6節に私たちがまだ弱かった時という言葉があります。そうです、神様は無力なもの、助けのないものを愛し憐れんでくださいました。神様は神様に対して真実なものを愛してくださいます。しかし私たちは神様に対して真実なもの、敬虔なものであったでしょうか。あからさまに神様に反逆することはおそらくなかったでしょうが、しかしどれだけ心を込めて神様を愛し、また神様に従ってきたことでしょうか。神様の目は決してごまかせるわけではないにもかかわらず、あたかもそれができるかのように適当に取り繕った霊的な生活をしてきたのではありませんか。6節にあるように私たちは不敬虔なものでした。なのに神様はそんな私たちを愛してくださったのです。またキリストを知らなかった時の私たちは正しいものではありませんでした。正しくありたいと努力はしていたでしょう。しかし神様の義の基準、正しさの基準には達しないものでした。8節に私たちがまだ罪人であった時とあるように、私たちは罪人でした。しかし神様は罪人を愛してくださいました。罪を嫌われる神様が罪人を愛してくださった、聖書は教えています。神様の愛は私たちの正しさ、善良さに基づく愛でもない、それはそれらを超えた愛なのです。十節には敵であった私たちという言葉がありますね。私たちは神様の前に正しくないもの、申し訳のないものでした。私たちはただ神様の憐れみを恋い求めることしかできないものだった。なのに神様なんかいるもんか、真理なんてあるものか、なぜ私たちは神様に従う必要があるのだ、そう言って神様に敵対してきたのです。イエス・キリストは私たちに敵をも愛せよと教えられましたが、神様ご自身が本当に敵であった私たちを愛してくださったのです。私たちが無力で不敬虔で罪人で神様に敵対していた時に、神様は私たちを愛してくださいました。神様の愛は 無条件の愛です。だからの愛でも、もしもの愛でもありません。神様の愛はにもかかわらずの愛です。この神様の純粋な愛、大きな愛、ひたむきな愛が私たちの希望を支えているのです。人間の愛には失望がつきまといますね。しかし、この神様の愛に期待するなら、決して私たちは失望に終わることがないのです。では、この神様の愛はどうやって知ることができるのでしょうか。愛は愛によってだけ知ることができます。愛に応答できるのは愛だけです。神様がまず私たちを愛してくださいました。その愛を私たちに注ぎ込んでくださいました。私たちは神様の愛を注がれ、そしてその愛によって今度は神様を愛することができるものになりました。したがって私たちは、私たちが神を愛することによって自分が神から愛されていることを知ることができるのです。神への愛によって神からの愛を知るのです。神様の私たちへの愛は決して変わりません。神様はどんな時でも私たちを愛してくださっています。しかし、私たちが神を愛して神に愛されていることを知るんですが、その私たちから神への愛は変わり得ますね。私たちの神への愛が冷えてしまうことがあります。そして神様からの愛を見失ってしまうことがあるのです。神様からの愛を私たちが見失うと本当に不安になります。小さい子供が両親に、お父さん私のこと好き、またお母さん僕のこと好き、そう聞きます。そして両親から大好きだよ、そういうふうに言ってもらって満足するように、私たちの魂ももし神様の愛を確認できなかったら、その魂に本当の満足はやってこないのです。絶えず不安なのです。どのようにして私たちは神様の愛を確認して満足することができるのでしょうか。ローマ人の手紙は二つのことを教えています。その第一は聖霊によってということです。その第二は十字架によってということです。最初に聖霊にということから学んでみましょう。五節に、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですとあります。ここで注がれていると訳されている言葉、これはペンテコステの時に弟子たちに聖霊様が注がれた、そのことを表す言葉です。神様は信じる者に聖霊様を注ぐことによって神の愛を注いでくださっている、それがここで教えられていることです。聖霊様が私たちに神の愛を確認させてくださるのです。では具体的にどのようにして聖霊様は私たちに神の愛を確認させてくれるのでしょうか。それは私たちを神の子供として生まれ変わらせること、また神の子供としての身分を保証すること、また神の子供としての性質を育てることによってです。もう皆さんよくご存知の御言葉ですが、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。そうありますように、聖霊はイエス・キリストを信じる者を神の子供として産んでくださる、生まれ変わらせてくださるお方ですね。イエス・キリストご自身が聖霊によってお生まれになったように、キリストを信じる者も聖霊によって神の子供として生まれるのです。この誕生がなければその人は本当にクリスチャンではありません。キリスト教徒であったとしてもキリスト者、誠のクリスチャンではありません。では聖霊は神の子供を生み出した後、クリスチャンからキリスト者から お前はもう神の子供になったんだから、あとは自分でやりなさい。そう言って私たちから離れてしまわれるのでしょうか。そうではありません。キリストを信じる者のうちにとどまっていてくださるのです。聖霊様はまるで母親のように神の子供と共にいて、神の子供を養い育ててくださるのです。私たちが神であることの確信と自覚を持つことができるように、神様をアバ父よと呼ぶことができるように、そのように育ててくださるのは聖霊なる神様です。そしてこの神様の子供としての確信と自覚が聖霊様によって与えられるときに、私たちは神様の愛をしっかりとつかみ取ることができるのです。ローマ人の手紙の8章の31節からのところ、とびとびに読みますが、こんな言葉があります。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか。苦しみですか。迫害ですか。飢えですか。裸ですか。危険ですか。剣ですか。私はこう確信しています。死も、命も、見つかいも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも、深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。そうです。神様が味方だったら、どんなものも私たちをキリストの愛、神の愛から引き離すことはできないのです。キリストを信じて義と認められたものは神の味方です。神の友です。いいえ、それ以上に神の子供です。親は常に子供の味方です。聖霊様によって神の子供とされ、神の子供としての確信と自覚、それを与えられているものは、神様の愛をこのように確認することができる、確信することができるのです。神様の愛を確認するために神様が与えてくださった大のもの、それは十字架でしたね。ローマ人の手紙の5章の3節から5節に、患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出す、こうあります。そしてこの希望が失望に終わることがない。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。患難が希望をもたらします。そしてさらに神の愛にまで導くのだ、そう教えられているわけです。しかし皆さんも体験なさったことでしょうが、患難があまりにも重なりますと、私たちは失望落胆してしまいますね。そして失望落胆が繰り返されますと、神様は本当に私を愛しておられるんだろうか、そういう疑いが心に湧いてきます。そして私たちは神様の愛を見失ってしまうのです。不信仰や疑いによって聖霊様との交わりが遮断されます。聖霊様を悲しませてしまいます。そして聖霊様を消してしまうということさえあるのです。そうしますと聖霊様から来る神様の愛を確認できなくなる、確信できなくなりますけれども、皆さん、そんな時でも神様はそれを見れば神の愛がわかるというもの、そこで神様の愛を見ることができるもの、それを私たちに与えてくださっています。それがイエス・キリストの十字架です。ローマ5章8節に、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、 神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。そうあります。キリストの十字架は神様の愛を明らかにするものです。神様の愛を指し示すものです。使徒ヨハネが十字架を指してここに愛がある、そう言ったように、神の愛は十字架に示されています。ローマ5章8節に明らかにするという言葉がありますが、これは証明すると訳すことができます。神様の愛は単なる概念ではありません。それは十字架に形をとって示されています。しかし十字架は神様の愛を示すだけでなく、神様の愛を証明するものです。十字架は神の愛の証明です。神様が愛であるというこの真理は十字架で証明済みの真理なのです。テサロニケ第一の手紙の1章3節に信仰の働き、愛の労苦、望みの忍耐という言葉があります。私には信仰があると言っても、信仰を表す働きがなければそれを見せることはできませんね。自分は希望があると言っても、もし忍耐がなければ希望を持っていることを証明することはできません。同じように愛も、また愛する者のためにどれだけの労苦を、犠牲を払ったかということによって証明されるのです。神様はご自分の独り子というかけがえのないもの、最も価値あるものを犠牲にすることによって私たちへの愛を証明してくださったのです。聖霊様が与えてくださる神の子供としての確信、これは私たちの魂の内側に与えられるもの、まあ、いわば主観的なものですね。ですから私たちと聖霊様との交わりが損なわれますと、その確信が揺らいでしまいます。しかしイエス・キリストの十字架は歴史の中で起こった客観的な事実です。キリストの十字架の事実は私たちの主観的な確信がどうあろうと変わるものではありません。主イエス様が十字架にかけられた時、イエス様を憎んだ者たちはその憎しみを本当にあらわにしました。イエス様に従ってきた弟子たちはイエス様を裏切り、そして見捨てました。イエス様の十字架の周りには罪と憎しみ、裏切りと不真実、そういう人間の醜いものが一斉に吹き出して荒れ狂いました。しかしその中でもキリストの十字架は神の愛を示し続けていました。カルバリの丘に建てられた木の十字架は今はもう朽ち果ててないでしょう。しかしキリストが私を愛して私のために身代わりに死んでくださった、この事実は消えてなくなるものではありません。イエス・キリストを癒しめ、キリストに逆らっているこの時代ですが、この時代のただ中にもキリストの救いの十字架、愛の十字架は立っています。十字架は今も神様の愛を語り続けています。昨年12月25日クリスマスの日ですが、私は家の近くの教会でクリスマスの礼拝を守りました。イエス・キリストは十字架でその体を捧げるために肉体を取って地上に来られたのです。そういう説教が語られまして、イエス・キリストの十字架を覚える聖餐式が執り行われました。私はその礼拝で本当にイエス様の十字架を深く深く心に覚えることができました。キリストの十字架を覚える、これはグッドフライデー、あるいはレントの期間にすることだけではありません。これこそクリスマスにふさわしいことです。キリストがお生まれになったのは実に私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれるためだったからです。神様は私たちを愛してご自分の独り子をこの地上に使わせてくださいました。 この神様の愛はキリストのあの十字架に示されているのです。その十字架から流れ出て実に私たちの心に注がれているのです。ですからイエス・キリストの十字架によって神様の愛を覚える者はどんな時も神様の愛から引き離されることはありません。たとえ神の愛を見失うようなことがあったとしても、キリストの十字架のもとに帰ってくるなら、自分が神の愛によって取り囲まれているということを見出すのです。クリスマスこそキリストの十字架に帰る日です。この十字架のもとにひざまずいて、聖霊によって神の愛の注ぎを受けようではありませんか。私に注がれた神の愛によって私たちも私たちの愛を十字架の主イエス様に注ぎ出そうではありませんか。従順な神の子供となってクリスマスを愛の神に信頼していこう、そんな日として過ごしたいと思います。お祈りを捧げましょう。一人子イエス・キリストをお与えになったほどに私たちを愛してくださった父なる神様、あなたは弱い者、不経験な者、罪人、あなたに敵対する者さえ愛して、そのためにご自分の御子を私たちにお与えになりました。あなたは最も大切な者、最も価値ある者を与えてくださいました。なのに私たちがあなたに与えるものは、なんとしばしば心のこもらないものであることでしょうか。そのような私たちを許し、憐れみ、あなたの愛へと導いてください。私たちがあなたを真実の愛で愛することができるために、私たちをあなたの愛で満たしてください。御子イエス・キリストのお名前で祈ります。